水光の空の道しるべラジオ。はい、7月12日分のポッドキャストとなります。最近は、寒い日というか涼しい日が続いていて、まあ夏なのにちょっとなんかこう雨が多いなというふうな感じがしておりますね。まあ涼しいことはいいんですけれども、まあそういうことでこう秋とか冬にかけてこう野菜の高騰とかそういうのにつながらなければいいなというふうに思っております。まあ暑すぎてこう熱射病とか日射病がこう多発するよりは良いことなんですけれども、なかなか天候というものは難しいなというふうに感じております。さて、今日の、話題というかテーマは、私が他の人の幸せを探し求めた理由というテーマでやっていきます。本日もよろしくお願いいたします。まあテーマの通りで、今日はまあ私の話をまたちょっとしていこうかなというふうに思っております。今でこそこうやってスピリチュアルガイダー、スピリチュアルなことを使って人の幸せを導くというお仕事をやっており、日々の生活の中でも困っている人を助けたいというふうに活動をしているんですけれども、もともとはもちろんこういうことをやりたいと思って、大人になったって表現、不思議だな、大人になったわけではないというふうなことでして、大学の時には、地球環境を学んでいて、で、それで、その、地球を守りたいという気持ちがあって、温暖化についてよく勉強しておりました。いわゆる研究室と呼ばれる、3年生、4年生になった時に、集中して、勉強する、カリキュラムとしても、やはり地球の環境のことを中心に、水害であったりだとか温暖化であったりだとかエネルギー問題とか、そういうものを中心に勉強しておりました。で、そういった森林を守るとか、地球の環境を守ることの大切なファクターとして、その森林の周辺に住んでいる方々の生活っていうものがあったんですね。簡単に言うと、森林を切り崩して、生活をする、それを生活の糧とする方々の生活を守らないことには、森林はいつまでも伐採、され続けてしまうというものでございまして、でそれで、いわゆる先進国ではない地域の、国の貧困状態とか、あとは家族計画と言われる、どうやって人を増やしていくか。そういったものを勉強していたんですよ。で、すごく失礼な言い方なんですけど、最初はそういった方々っていうのは、貧しいから、あまり幸せではないのかなと。貧しい日々に追われていることによって、辛かったりとかするのかなっていうふうに思ってたんですけれども、でもそれっていうのは、正直自分の決めつけで、そういった貧しい中でも、いろんな資材とかそういうものを調達しながらも、なんだかんだ家族の方と仲良くというか、小さな幸せでもすごく十分に満喫をして生きているなっていうことを学んだんですよね。もちろん地球環境的な側面からすると、その生活を変えずに、もしくは生活をブラッシュアップ、さらに発展をさせて、その人たちが幸せになるのはっていうことを考えたんですけど、でそれで大学を卒業する頃あたりに、地球を守ることを大事というか、一番に考えていった自分の思考に変化が出てきて、いろんな方々はやはり自分の幸せを持って生きているっていうことに改めて気づいたんですよ。で、じゃあ自分がその守りたいと思っている世界であったりだとか、人の幸せっていうのはどこにあるのかな、つまりは幸せを感じていない人たちっていうのはどこにいるのかなっていうことを改めて考え始めて、でその頃に普通に就職をして、法人営業を やるというか、まあ、法人営業の一員として働き始めました。で、その法人営業をやっていた時にはいわゆるものづくりの環境と言われることで、まあ、あの環境の中で、まあ、製造とか開発をやる会社の営業として、まあ、お仕事くださいっていう立場にいたんですね。で、そういう日々を過ごす中で、あの、まあ、いろんな方がすごい、もちろんやっぱり残業していましたし、あとはこうリーマンショックとかそういう時代だったので、まあ、働いても働いてもお金がないからってこう仕事を休まなきゃいけない。で、まあ、休むことはいいんだけれどもお金は得られないっていうことで、非常にその職場の環境が悪くなっていたりとか、あとはなんだろうな、こう訪問するお客さんのところもやっぱりこう苦しそうな顔をしているようなところをたくさん見たんですよ。で、まあ、ある時ふと思って、で、もしかしたらは自分が探していたというか、自分が助けたいと思ったその幸せを感じられない人っていうのは、そういった大学の時にその目を向けていた世界とかそういう場所ではなくて、もしかしたらこの日本に多く存在しているのかもしれないし、こう助けたいと思うような人たちは自分の周りにいるんじゃないかっていうふうに思い始めたことって、まあ最終的にその前の法人営業を辞めて今みたいなこういう、こう人の悩みを一緒に考えてどういうふうに解決していくかっていうことを考えるお仕事を始めることになりました。はい。まあその時にはもうすでにそのなんだろうな、大学にいる時からまあある程度霊能力らしきものはあって、でそれでこうそういうものをなんだろうな、自分で調べたりとか学んだりとかそういうことをしていたんですけれども、まあでもその自分の将来がそういう霊能力に関係するっていうふうなことは全然その当時は考えていなくて、なんていうのかな、人を幸せにすることとその霊能力っていうのが、まあ自分の中ではバラバラというか別々のものとして存在していたんですね。ただやっぱりある時にそのふとしたきっかけというか、別になんだろうな、きっかけも何もなかったんですけど、まあ自分のその知ってるこの霊能力っていうもので、その自分の周囲の人たちっていう、まあ幸せにしたい環境に対して何かできるんじゃないかなっていうふうに思って、こうある時その2つが一緒になった瞬間があって、でそれで今こうやって人の悩みに向き合ってるような生活をしている次第であります。なので、まあこのお話のうちっていうのはちょっと、まあどこにあるのかっていうと難しいところではあるんですけれども、まあ幸せっていうのは自分がやっぱりこう実感するものであって、やっぱり人がもちろん決めるものではないっていうことがまず一番なんですよね。でその中でこう、何ができるのかなというか、そもそも自分もそういったことについてうまく分かっていなかったですし、だからやっぱりその今自分が持っているもの、考えているものとやっぱ未来の自分っていうものは全然こう関連性がなくなって、それで全然想像していないようなことをやってることもあるかもしれないっていうことで、でただその誰かを何とかしたいっていうその私は思いはずっと一貫してあったんですよ。でやっぱりそういう思いっていうものが一貫していれば、その形が変わったとしてもこう自分のあるべき場所っていうものは見つけられるんじゃないかっていう話でございます。まあ今こう振り返ってみたから分かることではあるんですけれども、やっぱりいろいろ難しいものではあります。なのでやっぱり瞬間瞬間をこう自分の大きい意図を持って生きること、やっぱりそれが一番大事なんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、まあちょっと私がなんでこういう風になったのかっていう風な話と、やっぱり夢というか将来っていうものは想像がつかないものに行くこともあるんだなっていう風な話を今日はやってみました。また、ポッドキャスト更新していきますので、よろしかったらお聞きください。スイコでした。